FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、武庫女ラジオではもうさまざまな業界で活躍する卒業生を今までお迎えしてきたんですね。でその中でももうそのお仕事のお話を聞いてるともうとっても楽しくって、で私の知らない職業っていうのもね中には出てきて、ああそういうふうなことをやってらっしゃるのかってもう本当に感動することもあるんですね。で今夜はね、私も今まで一度もお会いしたことがない職業の方をお迎えするんです。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは武庫川女子大学文学部英語文化学科卒業、 IT 業界のヘッドハンターとして活躍する畠山セリナさんをお迎えし、お話を伺っていきます。楽しみです。FMO から塩田恵美がお送りしています武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学文学部英語文化学科卒業、 IT 業界のヘッドハンターとして活躍する畠山セリナさんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、畠山セリナです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
IT 業界のヘッドハンターっていうこの職業は私聞いたことはありますけど、はい、実際にこの職業についてらっしゃる方にお会いするの初めてなんですよね。もう、はい、興味津々で
よく言われます
やっぱりそうですか、はいはい、このねお話というのは後々またお伺いするとしまして、卒業してからこのヘッドハンターという職業に就くまでの経緯を教えてもらっていいですか。
はい、大学を卒業してから日系企業の印刷会社の方で勤務をしておりまして、はい、その後結婚をして主人と共にアメリカの方に転勤が決まりましたので引っ越しをしました。
旦那さんと一緒にアメリカに行かれたわけですね。はい、はいはい、そしてあちらで、
はい、引っ越ししてからは現地で就職活動をしまして、
へ、はい、
その頃に、まあ、アトランタの方に引っ越したんですけれども、現地にどのような仕事があるかがわからなかったので日系企業の人材紹介会社のパソナに登録をしたところ。
パソナがあるんですね。
はい、はいはいはい、パソナはアメリカに約10拠点ほど今オフィスを構えて、はい、アトランタ支店というのがあったので家の近くに、そこに登録をしました。
だけどその登録をするにしても、はい、私はこういうことができますっていうことを伝えないとダメですよね。はい、
まあ、日本語と英語を使って現地でどのようなことができるのかっていう私自身もわからなくて、それはまあプロの人材紹介会社さんに聞いてみようと思いまして、
あ、なるほど、 はい、そこから相談ができるわけですね。
はい、はい、そうですそうです、うんうんうん、でまあ登録をしたところぜひうちに来ないかという形で逆にお仕事のオファーをいただいて、そこからアメリカでの仕事がスタートしました。
ではそのオファーを受けて、はい、最初どんなお仕事をされたんですか。
とパソナはアメリカに支店を置いている人材紹介会社で、主にアメリカにオフィスを構えておられる日系企業様の求人をお手伝いするお仕事をしています。で私はそこのリクルーターとして現地のバイリンガルの候補者様を探して企業様にご紹介するという仕事をしていました。
じゃあもうその時点でこう橋渡しをするお仕事はされてたわけですね。
はい、そうです。
アメリカに行って向こうでいきなりそのお仕事をするっていうことに対しての戸惑いとか苦労とかそのいったあたりはなかったんでしょうか。
苦労はもちろんありましたが戸惑いよりもどちらかというとこのアメリカ駐在で一緒にまあ、アメリカに来られたことをチャンスに変えようという気持ちの方が強かったです。
じゃあ苦労はどのあたりにありましたか。
語学力の面で、うん、向こう側で MFWI で8ヶ月留学経験はあったものの、はい、まだまだビジネスで使う英語力っていうところには改善の部分があったので。
へ、ビジネス英語はまた普段使ってる英語とは違うんですか。
全く違います。やっぱり求人によって専門用語もありますし、
あー、なるほど、
はい、業界ならではの専門用語というのもまた一から勉強し直す必要がありましたので、
でそこは何年ぐらいお勤めになったんですか？
そこは約2年勤めました、
はい、
でその後駐在が終わって主人と一緒にまた日本の方に帰ってきました、
はい、
で日本で就職活動をまたスタートしなければいけなかったんですが、その時に今度はアメリカの人材紹介会社で日本にオフィスがある今の現職のロバートハーフの大阪オフィスの方からお声がかかって、はい、そちらに就職することに決めました。
今現在もそちらでお仕事をされているということなんですね、
はい、そうです。
逆ですね、今度はアメリカでやってたことと、ね、はい、日本に戻ってきて、はい、はあ、そうですか。そしてそのお仕事内容が IT 業界専門のヘッドハンターということなんですが、
はい、
さあこっからですよ。ヘッドハンターなんて私ドラマでしか見たことがなくてですね、
はい、
言ってみたら優秀な方に、まあ、別の会社からこういう人を探しているというのをまあ受けて、
はい、
その人を探して紹介をするといったようなことで間違いないですか？
はい、そうです。
これは今現在どのようなお仕事を、どんなふうにお仕事をされてるんですか？
特に外資系の IT 企業様で日本に法人を構えておられるオフィス、日本にオフィスを構えておられる法人様に対して、バイリンガルの人材をご紹介するというお仕事です、う
ん、その人材っていうのはどこで知ることになるんですか？その登録をされている人の中から選ぶということですか？
今のロバートハーフは登録をしていただくっていうふうな、まあ、いわゆる待ち受け型の人材エージェントではなくて、こちらから優秀な人材を探すヘッドハンティング型の人材紹介会社になるので、優秀な人材を、まあ、自分のネットワーク、人脈、それからまあ他にもいろいろな手段があるんですけれども、企業様のニーズにマッチする人材、これという人を
探していくっていう作業なんですね、
はい、作業です、はい、
それはもうネットワークがものを言いませんか？
そうなんです。ですので、まあ、入社当初はやっぱり自分の人脈もネットワークもまだまだ足りなかったので、どんどんどんどん、まあ、今3年になりますが積み上げていって広がっていくものです。
その人を見つけるということで言うとね、
はい、
どのあたりをポイントにその人を見ていくんですか？
もちろん IT 業界ですので IT の知見、
はい、
それから業界知識と IT の技術力っていう点もありますが、
はい、
もちろんお人柄、それから会社のカルチャーとのフィット、
それってでも難しいですね。
そうですね、はい、
その会社の空気に合うかどうかっていうことを見極めるって大変じゃないですか？
大変ですね、はい、
それもコツがあるんですか？何か
やっぱり会話の中でその方の今までどのようなキャリアを築いておられたのかとか、お人柄っていうのをまあ汲み取りながら、まあ、この方であればこの会社にマッチするだろうっていうのを見極めていきます。
ということはその紹介する会社のことも知らなければならないし、
はい、
でこの見つける人も、はい、そんな誰でもいいわけではないですから、
はい、
なかなか見つからない時っていうのはないんですか？
なかなか、基本的になかなか見つからないものです。
じゃあもうこの人ってなった時に、この人にお願いしたいって思った時、その方からの答えがあまりこう積極的ではないというか、ちょっと、
はい、
無理ですっていうような時は説得とかもするんですか？
そうですね、はい、なかなか2つ返事で、はい、行きますと言ってくださる方っていうのは少ないので、
ど
ちらかというと、
う
ん、出会った時からご入社いただくまでの間、うんは苦読というか説得しなければいけないタイミングもあります。
どんな風にこう苦読いていくんですか？
まあ、その方が将来5年10年先のキャリアでどのようなポイントを大切にされているのか、もしくは今の現職でどんなところにジレンマを感じておられるのかっていうところが私の中できちんと把握できていれば、
うん、
そこに刺さるようなトーク、言葉も使いながら苦読いていきますというか導いていきます。
そうするとだんだんと気持ちが動いてくるというか、
はい、
あ、そういうことなんですね、
はい、
どのぐらいの割合でマッチングしていってますか？
その割合で言うと約 33%、 3人に1人
すごい
ぐらいは、はい、ご入社いただいてます。
それはかなり成績がいいんじゃないです か
角度はすごく高いと思います
ね。そうですよね。さあそして成功率、今言った3人に1人成功するっていうところなんですけれども、やっぱりそこに行くまでにはいろんな戦略っていうか、そういうのもあったんですね。
私以外の、まあ、ヘッドハンターというかの特徴として、 できるだけたくさんの人をご紹介して、その中から決めてもらうっていうようなボリュームを得意とされている方も、ヘッドハンターもおられるんですけど、
はい、
私はどちらかというと紹介の数を極めて絞って、もうこの人という、うん、厳選した人だけを紹介するようにしているので、その分やっぱり人に会う数だったり時間っていうのはたくさんかかりますし、労力もかかりますし、その分やっぱりネットワークも広がったり、人を見る目っていうのも養われたりします。
あ、そうですか、はい、やり方っていうのは決まってないんですね。
決まってないです。
その人その人のやり方でヘッドハンティングしてきていいということなんですか。
はい。
あ、そう、
外資ならではかもしれませんね。
そうですね、はい、なんかその会社のルールとかセオリーというものがあって、
はい、
それに沿ってなんかやっていくというイメージがあったんですけど、そうではないんですね。
そうですね、自分の特性に合わせた方法で一番結果が出る最善の方法で、
は
い、進めていければ OK という。
今までそうやって口説いてきた中で、
はい、
もうやったっていう、こうなんかもうガッツポーズが出るようなそういう事例ってあるんですか。
あります企業様の方で長い間探していた人材を私の方にお声掛けいただいて、
うん、
リサーチをして、この人という方を私が見つけて、
うん、
ご紹介させていただいたんですが、お一人ご紹介して、そのお一人が決まった時にやっぱり企業様の方にすごく喜んでいただいて、
もう探し求めていたのはこういう人だったんだと、ね、
はい、
その時はものすごく嬉しいですね、やっぱりね。
そうですね、はい。
さあ、そしてですね、英語力のお話が出てきたんですけれども、
はい、
向こう側女子大学での学びが今のお仕事につながってるということもあるんですか。
はい、そうですね、中学高校と向こう側女子大学の附属中高で、
はい、
新体操部の方に所属をしておりまして、やっぱり体力面であったり精神面というところはすごく鍛えられて、そこでこう培った、まあ、経験だったり根性、あと精神力っていうところは今の、はい、外資系での厳しい環境の中で働くっていうところにすごく、まあ、生きたポイントですね。
やっぱ外資系厳しいですか。
はい、そうですね。
あと
英語力っていう意味においては、はい、ワシントンのスポケンにある向こう側のフォートライトの方で8ヶ月留学をさせていただいて、その頃にきっちりとした英語の基礎が身について、それが本当にアメリカの駐在の時に少しずつ伸ばせる、まあ、ベースとなりましたし、
はい、
フォートライトの経験がなかったら今の私のこのキャリアは築けてなかったと思うので。
へー、そうですか、
はい、
じゃあもう今バリバリと活躍されている、ね、畠山さんなんですけれども、今後の夢っていうのは教えてもらっていいですか。
はい、今の会社で年に1回グローバルで行われている授賞式があるんですが、グローバルでトップのリクルーターたちだけが選ばれていける、本当にラグジュアリーなパーティーがありまして、
すごい、
ぜひノミネートされたいというのが私の今の夢です。
うわ、でもそれはもう近い将来叶いそうですね。
叶いそうでまだ叶ってないんですが、うん、本当に手の届くところには今います。
はあ、そうですか、
はい、
これからもご活躍期待してます。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう側女子大学文学部英語文化学科卒業、 IT 業界のヘッドハンターとして活躍する畠山セリナさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう側女子大学からのお知らせです。今年度最後の向こう側女子大学オープンキャンパスが9月30日日曜日に開催されます。ここでおすすめプログラムを一部ご紹介します。9月限定プログラムとして人気予備校が作成した向こう女の英語の模擬問題を予備校講師が解説、問題は持ち帰ることができます。また公募制推薦入試に向けてインターネット出願を体験できるコーナーを用意しています。学科企画のプログラムでは各学科の教員や学生が学科の特徴や学べる内容などを分かりやすく説明するほか、体験授業なども実施します。学生スタッフによるキャンパスツアーや保護者対象説明会、向こう女について知りたいことを相談できる個別相談コーナーもご用意しています。 さらに高校1年生2年生に向けた志望学科決定ガイドでは、学科選びについてお悩みの方に入試センター職員が学科選びをお手伝いします。他にも在学生が高校時代を振り返るトークイベントも行います。来てみて体験できる武庫川女子大学オープンキャンパスは9月30日日曜日開催。時間はお昼の12時30分から夕方4時30分まで。事前の申し込みは不要です。詳しくは武庫川女子大学のホームページをご覧ください。武庫川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今夜は IT 業界のヘッドハンターとして活躍する畠山セリナさんをお迎えしました。初めてヘッドハントのお仕事についてお話聞きました。面白かったですね。外資系企業で働く大変さというのはもちろん終わりなんでしょうけれども、こう目標をしっかりと持ってそこに向かってこう一途に進んでいく姿っていうのはなんか見ていて清々しくもあり、とっても素敵でしたね。さあ次回は武庫川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、筆文字アーティストとして活躍する佐々木彩さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学のキャラクターラビーのオリジナルグッズと文具、そして2017年に武庫女ラジオに出演したゲスト39組のトークをまとめた冊子、読む武庫女ラジオをセットにして10名の方にプレゼントします。グッズはラビーのクリアファイル、ミニタオルハンカチ、3色ボールペン、ルーズリーフとミニ色鉛筆6色です。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは9月26日水曜日の番組放送終了後までとさせていただきます。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。